第2章、婚姻、第1節、婚姻の成立、第1巻、婚姻の要件、第731条、婚姻適齢、男は18歳に、女は16歳にならなければ婚姻をすることができない。第732条、重婚の禁止、配偶者のある者は重ねて婚姻をすることができない。第733条、再婚禁止期間、第1項、女は前婚の解消、または取り消しの期間に関して100日を経過した後でなければ再婚をすることができない。第2項、前婚の規定は次に掲げる場合には適用しない。第1項、女が前婚の解消、または取り消しの時に滞在していなかった場合。第2項、女が前婚の解消、または取り消しの後に出産した場合。第734条、近親者間の婚姻の禁止。第1項、直系血族または親等内の合計血族の間では婚姻をすることができない。ただし、養子と養母の合計血族の間ではこの限りでない。第2項、第817条の9の実家での親族関係の終了の規定により親族関係が終了した後も前後と同様とする。第735条、直系姻族間の婚姻の禁止。直系姻族の間では婚姻をすることができない。第718条の離婚等による姻族関係の終了、または第817条の9の実家での親族関係の終了の規定により姻族関係が終了した後も同様とする。第736条、養子子との間の婚姻の禁止。養子もしくはその配偶者、または養子の直系貴族もしくはその配偶者と養子、またはその直系存続の間では、第719条の離縁による親族関係の終了の規定により親族関係が終了した後でも婚姻をすることができない。第737条、未成年者の婚姻についての父母の同意。第1項、未成年の子が婚姻をするには父母の同意を得なければならない。第2項、父母の一方が同意しないときは他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知らないとき、死亡したとき、またはその意思を表示することができないときも同様とする。第738条、成年後見人の婚姻。成年後見人が婚姻をするにはその成年後見人の同意を要しない。第739条、婚姻の届け。第1項、婚姻は戸籍法昭和22年法律第214号の定めるところにより届けることによってその効力を保障する。第2項、前項の届けは同時双方および成年の証人2人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭でしなければならない。第740条、婚姻の届けの受理。婚姻の届けはその婚姻が第731条の婚姻適齢から第737条の未成年者の婚姻についての父母の同意までおよび前条第2項の婚姻の届けの規定その他の法令の規定に反しないことを認めたのしなければ受理することができない。第741条、外国にある日本人間の婚姻の方式。外国にある日本人間で婚姻をしようとするときはその国に駐在する日本の大使、公使または要人にその届けをすることができる。この場合においては前2条の規定を準用する。第2巻、婚姻の無効を取り消し。第742条、婚姻の無効。婚姻は次に掲げる場合に限り無効とする。第1項、人違い、その他の自由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。第2項、当事者が婚姻の届けをしないとき。ただし、その届けが第739条第2項の婚姻の届けに定める方式を掲げられるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない。第743条、婚姻の取り消し。婚姻は事情から第747条の詐欺または脅迫による婚姻の取り消しまでの規定によらなければ取り消すことができない。第744条、不適法な婚姻の取り消し。第1項、第731条の婚姻適齢から第736条の養子子孫の間の婚姻の禁止までの規定に反した婚姻は、各当事者、その親族または検察官からその取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は当事者の一方が死亡した後はこれを請求することができない。第2項、第732条、重婚の禁止、または第733条の再婚禁止期間の規定に反した婚姻については、当事者の配偶者、または全配偶者もその取り消しを請求することができる。第745条、不適齢者の婚姻の取り消し。第1項、第731条の婚姻適齢の規定に反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときはその取り消しを請求することができない。第2項、不適齢者は適齢に達した後、なお3ヶ月間はその婚姻の取り消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときはこの限りでない。第746条、再婚禁止期間内にした婚姻の取り消し。第733条の再婚禁止期間の規定に違反した婚姻は、前婚の解消もしくは取り消しの期間から期間して100日を経過し、または女が再婚後に出産したときはその取り消しを請求することができない。第747条、詐欺または脅迫による婚姻の取り消し。第1項、詐欺または脅迫によって婚姻をした者はその婚姻の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。第2項、前婚の規定による取り消し権は、当事者が詐欺を発見し、もしくは脅迫を免れた後3ヶ月を経過し、または追認をしたときは消滅する。第748条、婚姻の取り消しの効力。第1項、婚姻の取り消しは将来に向かってのみその効力を生じる。第2項、婚姻の時においてその取り消しの原因があることを知らなかった当事者は、婚姻によって財産を得たときは現に利益を受けている限度においてその返還をしなければならない。第3項、婚姻の時においてその取り消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益を全部返還しなければならない。この場合において相手方が善意であったときはこれに対して損害を賠償する責任を負う。第749条、離婚の規定の順用。第728条第1項の離婚等による姻族関係の終了。第766条の離婚後の看護に関する事項の定めとから、第769条の離婚による夫婦の際の権利の承継まで。第790条第1項のこの字の正しい並びに、第819条第2項の裁判所の親権者の定め、第3項の協議による親権者の定め、第5項の裁判所の協議に代わる審判および第6項の裁判所による親権者の変更の規定は婚姻の取り消しについて準用する。第2節、婚姻の効力。第750条、夫婦の字。夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。第751条、生存配偶者の夫婦と。第1項、夫婦の一方が死亡したときは生存配偶者は婚姻前の氏に服することができる。第2項、第769条の離婚による夫婦の際の権利の承継の規定は前項および第728条第2項、夫婦の一方の死亡による姻族関係の終了の場合について準用する。第752条、同居協力及び扶助の義務。夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない。第753条、婚姻による成年規制。未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達した者とみなす。第754条、夫婦間の契約の取消権。夫婦間でした契約は婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし第三者の権利を害することはできない。第3節、夫婦財産制。第1巻、相続。第755条、夫婦の財産関係。夫婦が婚姻の届け出前にその財産について別段の契約をしなかったときはその財産関係は時間に定めるところによる。第756条、夫婦財産契約の対抗要件。夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは婚姻の届け出前にその同意をしなければこれを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。第758条、夫婦の財産関係の変更の制限と。第1項、夫婦の財産関係は婚姻の届け出では変更することができない。第2項、夫婦の一方が他の一方の財産を管理する場合において管理が失効であったことによってその財産を危うくしたときは他の一方は自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。第3項、共有財産については前項の請求とともにその分割を請求することができる。第759条、財産の管理者の変更および共有財産の分割の対抗要件。前条の夫婦の財産関係の変更の制限との規定、または第755条の夫婦の財産関係の契約の結果により財産の管理者を変更し、または共有財産の分割をしたときはその登記をしなければこれを夫婦の承継人および財産者に対抗することができない。第2巻、法定財産制。第760条、婚姻費用の分担。夫婦はその資産収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生じる費用を分担する。第761条、日常の価値に関する債務の連帯責任。夫婦の一方が日常の価値に関して第三者と法律行為をしたときは他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負う。ただし第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合はこの限りでない。第762条、夫婦間における財産の帰属。第1項、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中事故のデータ財産はその特有財産。夫婦の一方が単独で有する財産を有とする。第2項、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定する。第4節、離婚。第1巻、協議上の離婚。第763条、協議上の離婚。夫婦はその協議で離婚をすることができる。第764条、婚姻の規定の順用。第738条の成年後見人の婚姻。第739条の婚姻の届け出及び第747条の詐欺または脅迫による婚姻の取り消しの規定は協議上の離婚について準用する。第765条、離婚の届け出の受理。第1項、離婚の届け出はその離婚が前条において準用する。第739条第2項の婚姻の届け出の規定及び第819条第2項の離婚または認知の場合の親権者の規定、その他の法令の規定に反しないことを認めたのでなければ受理することができない。第2項、 離婚の届け出が前項の規定に反して受理された時であっても、離婚はそのためにその効力を妨げられない。第766条、離婚後の子の看護に関する事項の定めと、第1項、夫婦が協議上の離婚をするときは、この看護をすべきもの、父または母と子の面会、及びその他の交流、この看護に要する費用の分担、その他の子の看護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、この利益を最も優先して考慮しなければならない。第2項、前項の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が同項の事項を定める。第3項、家庭裁判所は必要があると認めるときは、前項の規定による定めを変更し、その他、この看護について相当な処分を命ずることができる。第4項、前3項の規定によっては、看護の範囲外では、夫婦の権利義務に変更を生じない。第767条、離婚による空事と、第1項、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前のおじに服する。第2項、前項の規定により婚姻前のおじに服した夫、または妻は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届けることによって、離婚の際に生じていた事を生することができる。第768条、財産分与、第1項、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。第2項、前項の規定による財産の分与について、当事者に協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。第3項、前項の場合には、家庭裁判所は当事者双方がその協力によって財産の額、その他一切の事情を考慮して分与させるべきかどうか並びに、分与の額及び方法を定める。第769条、離婚による空事の際の権利の承継。第1項、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、第897条第1項の再審に関する権利を承継したのち、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議でその権利を承継すべきものを定めなければならない。第2項、前項の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべきものは家庭裁判所がこれを定める。第2項、裁判上の離婚。第770条、裁判上の離婚。第1項、夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。第1項、配偶者に不正な行為があったとき。第2項、配偶者から悪意で遺棄されたとき。第3項、配偶者の精子が3年以上明らかでないとき。第4項、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき。第5項、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。第2項、裁判所は前項第1項から第4項までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。第771条、協議上の離婚の規定の順位を、第766条の離婚後の看護に関する事項の定めとから、第769条の離婚による空事の際の権利の承継までの規定は、裁判上の離婚について順用する。